はい、じゃあ奥さんお返ししましょう。ハレルヤ。
ハレルヤ。こんばんは。神様の臨在に感謝します。ね、神様の臨在のうちにいるときに私たちは本当に変えられていきますね。ですから本当に浸っていくことっていうのは頭で理解できなくても本当に私たちにすごいジーンとね、働きかけてくださっています。だから本当に感謝です。ウェブの皆さんもこんばんは、心から歓迎します。ハレルヤ。ねえ、またまた大地震3回目の土曜日ね、礼拝中じゃなかったですけど1回目が礼拝あと何なんか巨トーンってあったのみたいな顔してますけど大丈夫ですか。
です
ありましたよね結構揺れたからでもえみたいな顔してるからえあったでしょみたいな。そうで、ね、でこの2回目は礼拝中で今日は礼拝前にありましたけれども本当に今揺り動かしがいろいろな形で起きていますね。でこれを考えていた時に本当に今いつも私はやっぱりイサカルというか今どういう時期にいるのかっていう話がまあ多いんですけれども、でマイカが喜びっていうように私は結構そういう話をするのかもしれないですね。この今どういう時期にいるのかって。で今よく聞くのが、ああ大変だ大変だ、世も終わりだねとか、イエス様来るねとか、週末だねって聞いたりするんですね。でその辺に関してはもう私たちも何度もここでも話してきたところではあるんですけれども、それをやっぱりウェブで聞いてくださっている方々も含めてですね、やっぱり改めてその認識っていうのはすごい大切なことだなというふうに思っているので、それをちょっと話すところから始めていきたいと思います。と言いますのは、私たちが今がどういう時期でこの週末っていうのがどういうふうにやってくるのかっていうね、このシナリオを知らないと、というかこのシナリオの理解によって生き方ってものすごく変わるんですね。そうですよね。だからここを理解するしていないといけないんですね。で、なんでかっていうとちょっと早速なんかリーナの話出しては悪いけど、ちょっとねこの前話してたのね、それはよくリーナって若い頃というか今も相当若いけどちっちゃい頃か、ちっちゃい頃に私は大丈夫と、私はどうせ神様来るから結婚はできそうにないって言ってたんですよね、うん、でどうせイエス様来るからいいやとかって、勉強大学なんていいじゃん、だってイエス様来るでしょとかって、すごいイエス様来るって話をよくしてたんですね。で私でもそうやって子供が言ってるってことは私もそういう思いすごいあったのかもしれないですね。で私の言ってるこう随所随所にそれが現れるから、子供はそういうもう本当終わりギリ町のところに住んでて、もう少しでイエス様来るんだって、もういつかなみたいな、そういうふうに暮らしてたんだって改めて思ったんですね、うん、だけど最近になって、いや私も長生きすることを考えて人生設計しなきゃとかって言い始めてるんですそうで、そういうふうにほら変わってくるわけよ、予定が、勉強の力の入れようも変わってくるわよねねえ、そうで、それとか恋愛観とかっていうのも変わってくるわけですね。自分が子供を持つのかと結婚するのかしないのかって、これ相当違うでしょね。じゃあどうなの、聖書は何と言ってるのかっていうのをちょっといくつか見ていきたいと思います。まず一番最初、聖書からじっくり皆さん自身で見ていただきたいと思うんですけれども、使徒の働き開けましょう。使徒の働きの3章21節を開けてください。はい、使徒の3章21節これを皆さんでお読みしましょう。よろしいですか。はい、じゃあ開けました、読みましょう。3、はい、このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改める時まで天にとどまっていなければなりません。これは何かというと、ペテロがね、ペンテコステの後に話しているところなんですよ、ね、それでイエス様が、ね、もう一度来るよって、じゃあいつ来るのかって話なわけ、ね、じゃあいつに来るって書いてあるかというと、ね、神が昔から預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければならないって書いてあるの。改まるって私の新改訳で書いてあるんだけど、あと何て書いてある、みんなのには万物の何て書いてある、改まる
時まで、
あとは 手にとどまっていなければなりませんね。だから手にとどまっていなきゃいけない。つまりイエス様は待ってるってことだよね。いつまで待ってますかって言ったら、万物が改まる時まで。で、改まるってなんだろうってね、これ英語だとリストアとかリストトゥイーションって言うんですけれども、要するにリストレーションなんか、まず回復されるまで、全てが回復されるまで、それからリストゥイスティション、あれちょっと分かんない、それはあがなわれる、つまり何か払うじゃん。で、そ払ったと、例えば 払って取り返すっていう考えですよ、ね、払って取り返す、これがそのレスティトゥーションの言葉ですね。つまりどういうことかというと、イエス様も代価を払ったわけだよね。もう十字架にかかったわけでしょ。でも十字架にかかって死んだ瞬間にピッて世界が全部回復したわけではないんです。そうではなくて、そこから回復の旅路が始まったわけですね。で、回復の旅路っていうのは誰を通して始まるかというと、誰を通して なされるかというと、それはイエスによってあがなわれて、そしてイエス様の使命とか、でイエス様にある権威とか、そういうことを理解した人たちが回復させていくことによって万物が改む、万物がこのすでに支払えた代価によって買い戻されるんです。この買い戻すアクション、これは聖徒らが、クリスチャンたちが行っていくことなんですね。で、ここに万物って書いてあるでしょ、ね、英語だと thing だよ ね。だからそれは全ての人が回復されるまでだけじゃないんですね。これもすごいことですけれども、そして全てのものがなんです。だから社会、経済、ね、それらのもの全て、全ての山がね、もう一度神様に取り戻されるまで、イエスが代価を払ったものを取り戻されるまで天にとどまっているっていうんです、ね、だからカレンダーを知るっていうのはそんな難しいことじゃないの。それが起きるまでは神は天にとどまって待ってなきゃいけないって書いてあるんですから、それが今起きてますかって話なんです。起きていませんですね。今私たちはその経過の途中にある、というかその目的を私たちが今神キリストの体が理解し始めたっていうところにいるわけなんです、ね、だからイエス様はいつ再臨しますか。それはイエスが代価を払った地球を受け取りにやってくるんです。分かった？これ1個目です。で、2個目は、これ開けなくてもいいですけどっていうのは 前回私話した時も開けたんで、それはルカの19章のお話です。ルカの19章13節ではこのように書いてあります。これはタラントの話ね。で、こうやって1人に10タラント、5タラント、これ全部に1タラントあげた話だね。そして増やしてきなさいね、私が帰ってくるまでこれで商売しなさいっていう話しましたね。英語だと occupy って言って占有しなさい、つまりこの領土を勝ち取っていきなさいよっていう、そういうお話だったんですね。だからそれも同じ概念だよね。神様が帰ってこられるまで私たちがこのいただいたものを使って、そして投資していくということですね。で、これね、考えてみたら、ね、私たちってみんな神様から賜物いただいてるわけですね。ね、みんな賜物いただいてるんだけど、これをどう使って増やしていくかっていうことなんですね。ね、で、この話の最後覚えてますか。それは1タラントもらった人が、ね、大事に土の中にしまっておいたよと、ね、なんでかっていうと、ね、なくしちゃったら神様に怒られると思ったから大事にしまって隠しておいたっていう、こういうお話ですよ ね。で、それは、ね、あれなのよ、利率の悪い銀行にお金を預けっぱにしていくってやつです、ね、言ってみるならね。だけど実は私たちが持っているお金を投資したり、何かに使ったり、ビットコインに回してみたり、 FX やってみたり、まあ、何でもいいけど、そうやって増やしていく、ね、増やしていくことによっていただいたものを動かしていくわけ、ね、これが神様が私たちにやってほしいことなんです、ね、だから考えてみてください。今クリスチャンってたくさんいるでしょ。なんと24億人もいるんだよ、ね、世界には。うちらはね、承認肩身の狭い思いして生きてるかもしれないけど、相当マジョリティなんです、ね、でこのクリスチャンたちが本当に神様にあって、自分はどのようなものなのかってことを理解して、神様に与えられたタラントを活用し始めるなら、もうこれはものすごいエネルギーを解き放つことになるんですね。アーメン、ね、じゃああと次をもたえみたいと思います、エペソの5章開けてください。エペソの5章を26と27を読みましょう。はい、いいですか。 26と27。じゃあ一緒に読みましょう。3、はい。キリストが、キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、ま、清く正しく傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと書いてありますね。つまり神様は、ね、これ主人と夫と夫婦の時によく使われるものですけども、でも夫婦関係というのは結局何かって言ったら、神様キリストと教会の関係を学ぶため、この地上で、ね、学ぶ方としてここであるわけなんですね。でじゃあなぜですかって言ったら、キリストがそうされたのは御言葉によって教会を清めていく、ね、そしてシミやシワやそのようなもの何一つない全く傷のないこの成熟したキリストの花嫁を受け取るためなんですよ、ね、だから、あ、神様怖い怖い早く来てください、もうこの地球ボロボロになりそうよとかっていうんじゃなくて、もっと成熟した花嫁がここで勇ましく、ね、箴言の31章みたいに勇ましく腕を振る、その成熟した花嫁を受け取りに迎えにイエス様はやってこられるわけね。ね、そしてまたヨハネの5章にもあるよね。ヨハネの5章には、10人の、処女の話があるじゃない、ね、それはイエス様が来るまでこう、油を用意して、ね、待っていた人たちっていうのがありますね。だからそのようにして私たちはその清く賢い花嫁として整えられていく必要があるんです、ね、それをまたイエス様は待ってるわけ、ね、で、あと一つ開けましょう、ハバクク、今度はハバククの2章14節、これも有名な箇所ですけれども、ハバククの2章14節、はい、いいですか。じゃあ読みますね。ハバクク2章の14節、はい。まことに水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。これ私初めて読んだ時にこれはないなと思ったこんなことあるわけない、普通に考えてね、地球が、あ、これはないなっていうの変だけど、 これってなんか千年王国とかなんていうの、なんか別次元の時に起きることかなっていうふうに思ったんです、ね、だけどもこれ見てください。誠に水が海を覆うように、この地上全体が主の栄光を知ることで満たされるっていうんですよ。すごいよね。これ起きてますか。もうまだこれも起きていません、ね、でどうやってそんなことが起きるのですかっていうと、これは私たちがやっぱりそのマタイの28章、ね、最後の18節から20節にあるよね。それゆえあなた方は言って、そして国々を弟子としなさいと書いてあります。これね、残念ながら日本語だと国の人をっていう、まあ、人をっていう言葉が入っちゃってるんですけれども、本当は国々だよね。国々を弟子とするっていうことを、その本当の大宣教命令っていうのをクリスチャンたちが理解していくときに、このハバクの2章14節のように主を知ることで地が満たされるというふうになっていくわけなんです。アメン、ね、素晴らしいですね。という考えると、明日にはイエス様来ないな、今はイエス様来ないな、まだ私たちがやるべきこと残されてるなっていうことが見えてくると思いますね、はい。そしてまたいつも のこの前も見た聖句ですけれども、イザヤ書の60章1節から3節、ね、ここで、ね、皆さんもちょっと覚えていると思うんですけれども、ね、ここでは何ですか。沖を光を放てですよね。沖を光を放て、ね、そして沖を光を放てなんだけれども、どんな時に光を輝かすってことが分かるでしょうか。どんな時に、うん、そう、血が暗闇に満たす、暗闇で満ちている時に、その時に沖を光を放てって書いてあります。ということは、暗闇との戦いがあるってことが分かるんです。暗闇との戦いがあって光がその時に輝くってことが、分かります、ね、そうすると今の世界見てても確かにそうですね。暗闇がますます暗くなってる。だけども本当に私は今まで見たことない、自分の人生の歴史で見たことないほどクリスチャンたちが立ち上がるというのを見ています。だからそういう意味では終末と言えると思います。ただ終末なんですが、脱出してハッピーエンド、
ではなくて、戦って勝利して、そしてこの地上で主の義が収められるようになってのハッピーエンドがやってくるんです。アメンですか、ね、これを理解することがとってもとっても大切です。なぜかというと、理解しないで、あ、神様はこんな世の中になってしまいました、早く来てください、私たち教会の中で閉じこもってあなた のお越しを待ってるんですっていうふうになってしまうと、結局その終末論が邪魔して立ち上がらなくなるんです、人々が。そしてこの世のことに気を配らなくなります、ね、このことだけ心配して、これが神のことだからこれだけ心配してよみたいな、こっちのことは世のことだから関係ないというふうに思ってしまうんです。で、これは本当にこの悪魔がクリスチャンについた巧妙な嘘、大きな嘘の一つだと思います。そして私たちは本当にその嘘にこう、騙されて、そしてそれが本当に足かせとなってしまって、この社会で効果的に動けなかったっていうところがあると思います、ね、だけども今本当に神様がそれを外そうとしてるんですね。だからその時どういうふうに私たちが教わってきたか、まず人を救うことが大切なのよと、ね、人々の魂がの救いが大切なのよ、もちろんですよ、もちろんです。だけども続きがあるの、人々を救うことが大切だから政治やビジネスはまして芸能界なんて関係ないっていう考え方、ねね、でそれがまず一つの大きな欺きだったわけね。そしてまたキリスト教と政治を混ぜてはいけないっていうのも結構聞かなかった、ね、キリスト教と政治のことと政治と宗教を分けまし、政治と宗教は同じか、あ、別に政治と宗教を分けましょうっていう考え方もすごいあったわけです。で結局それは何かっていうと、宗教ということによって混ぜちゃいけないということによって、私たちはその政治という治めるという場所から押し出されちゃってるわけね。ね、だからこのような終末に関する考え方というのは、7つの病の使命というのを阻むように今までずっと働いてきました、ね、でもこれが本当に本当15年前が一番最初にこの7つの病とかマーケットプレイスミニストリーという言葉が本当の意味で出てきたということで、もうものすごい新しい概念なんですけれども、その最近まではもうフルタイムミニストリーっていうね、いわゆる牧師先生とか聖職者がこうビジネスマンより高い位置にあるかのような扱いがすごいあったわけですよ、ね、だけども教会で働いているいわゆる聖職者とかフルタイムミニストリーって言われる人は全体の多くても 3%、 日本は、まあ、信者の何パーセントか分かんないけど、日本は逆に多いかもね、少ないわけですよね、聖職者と言われて。で残りは今まではヒラシントよヒラシント、ね、みんなもう同じレイパーソンっていうの、ね、だからそういうふうに考えて、でこの頑張って稼いで十一捧げましょうみたいな存在になってきた、ね、だからこの 97% という素晴らしい資質が一つもこうエンパワーされてこなかったわけなんです、ね、だからもうさっき言ったまさに利率の悪い銀行でギュッと収められてここのエネルギーがアンリッシュね、こう解放されたらすごい力になっていくんですよね。アメンですか。だからこの啓示っていうのは本当に嬉しい素晴らしいものなんです、ねね、だからそれなので、まあ、ここはねこんなホームスクールじゃないホームチャーチみたいにやってますので、報酬とか別に全然ないですけれども、まあ、LINE のウェブサイトでね見てる方々にも言いたいんですけれども、教会の中での奉仕の場所を見つけるっていうのはもちろん大切ですよ。でも一番大切なのは自分がどこに召されているかを知ることです、ね、そしてそれを大事にしてください。それをじゃないと、それをしないから教会の中で本当ちっちゃい教会の中で比べ合ったり、この報酬もらえなかったとか言って落ち込んだりとかっていうくだらないことが起きるんです、ね、だけども自分にみんなに私たちみんなに神様の素晴らしい召しあるわけ、ね、みんな素晴らしい召しあるわけだから悲しむ必要なんて一切なくて見つければいいのよ、ね、で神様は伝えたいと思ってるから神様に聞き続ければ、ね、必ず見つけていくんですね。そしてまた今ある状態も神にあって本当に肯定的に捉えて生きていくことができるようになるんです。それが神様が私たちに願っている生き方です、ね、アメン、ね、そ そしてまた、ね、この聖句も何回も言ってますけど、世の光、世の塩となるように私たちは召されています、ね、世の光になることによって暗闇があるところに神様の光を灯していきます。そして塩っていうのは何ですか。特にこのイエス様が生きられた時代っていうのは冷蔵庫なかったよ ね。冷蔵庫がないから何してたの。氷室塩だよね。塩ね、まあ、氷室もちょっとあったかもしれないけど塩、ね、で塩をつけることによってそのものは保存されたわけだから、社会にも塩がなければ社会は腐っちゃうんです。そうでしょ。塩って大切だよ ね。でだから塩気がなければ社会っていうのはどんどん腐っていくんです。おまけにそれだけじゃなくて、こうやって書いてあるね、塩気のなくなった塩は踏んづけられるって書いてあるの。ね、でそれも本当面白いなって思うんだけども、塩気がないクリスチャンって全然たとばれないんですよ。ね、だからクリスチャンなら塩気を出さないといけない、塩気を見せないといけないし、光も輝かしていかなければいけません。ね、アメン、ね、でちょっと訳してた本でデニス・ピーコックさんの本で書いてあって、ああなるほどなと思ったんだけども、このキリスト教と政治を混ぜてはいけないっていう話で、アメリカってほら建国の父っていうのはクリスチャンたちだったじゃない。でこのクリスチャンによって建国されたから、そのクリスチャンの精神っていうのは、まあ、憲法の土台であって、政治と切り離すとかって考えじゃなかったわけですよね、もともとはね。でなんとアメリカではもともとは弁護士になるのと牧師になるカリキュラムって同じだったんだって。クラスも最初は何年か一緒で、そこから特化するものによって分かれるっていうんですね。なぜならばどちらも神の、その法律、神の倫理、キリスト聖書の倫理を知る必要があったからなんです、ね、だからそれ本当素晴らしいよね。もうだから牧師も正義を社会に据えるのが自分の役目だと理解していたわけなんですね、だから本当に私たちがそこから今ね、残念なことにこう余計なこと言わない、波風立てない、お行儀ばかり良くて真理を固まらないっていうクリスチャンになってきてしまったんです ね。だけれども神様が今そのことに対してメスを入れてくださっていて、で私たちにできるよ、立ち上がってっていうふうにして今励ましてくださっています、ね、だからすごい時期に生きてますよね。でその平和っていう話なんですけども、平和っていうとなんか日本だと特にね、戦争戦わないことが平和だっていうの あるよね、やっぱうちらの歴史の関係上。でも平和って戦って勝ち取るものなんですよ ね。勝ち取るものなんです。それじゃなかったら悪の力って必ずあるんだから、黙って言いなりになってたらどんどん押されるんです、ね、でシャロームって言葉あるでしょ。シャロームってシャロームって平和って意味でしょね、だけどあれは戦って勝ち取る勝利っていう意味なんだって。ねえ、なるほどって思いました ね。だから今特に今私たちがいるこの時代時期っていうのは、私たちは傍観する時ではなくて参戦して、そして勝ち取っていく時です。ラーメンですかねえ。で2012年だから 9年前にこれまあ知ってる人いたら誰か教えてほしいと思うんですけど、ウェブの人も教えてほしいと思うんですけど、2012年を機に御国の時代に入ったっていうんですね。御国の時代だからちょっと前なんだよね、今年かと思えば去年かと思いきや、2012年に御国の時代に入った、だから今年9年丸々経って10年目に入っているところなんですね。ね、でそれは何かというと、つまり2012年から御国の生み出しっていうのが、もしくは受胎かなが開始したわけなんです。でそういうふうに神様からジョニー・エンロムや私、あとキャット・カーって人も、今ワシントン DC ってのがなんかちょっと忘れちゃったけど細かい場所で、その神様の権威のセプターを、まあ、尺を持って御国の時代が来ましたって宣言しなさいって言われたんだって、ね、それがもう9年前のことですね。そして、それはその時からジョニー・エノが言ってたのは、それはルード・アウェイクニングって言って、こうなんていうの、ガガガガっていう、寝てるところガガガガって起こされて、そこからグレート・アウェイクニングっていう偉大な覚醒がやってきますよっていう、
すごいよね、何にもない時に預言者語るから ね, ねもうノアだよ、ノア状態、ね、そして、その後に今回2016年の時には、私たちは本当に御国の時代にいます。その時にビフォートランプアフタートランプの時代として知られるようになるだろうと言ってました、ね、そのようなその、トランプというクロス王を主が用いてこの時代の境目、それが時代の境目になりますよっていうふうに言ったんですね。そしてまた去年から何度か言ってますけれども、それはこの2020年、そして2021年が超都外の年になりますと、ヒンジイヤーっていうんですけれども、ヒンジっていうね、こういうとこね、その超都外の年になりますね。だからそんなふうに物がこうバーンっていうふうに変わっていく、帰っていく、ひっくり返っていくというかね、そういう年になりますよというふうに語られてました、ね、だから本当にすごい特別な時なんでね。でそれと同時に私ちょっと思い出してたんですけど、チャック・ピアスが、ほぼ40年前36年前ぐらいかに神様がこれからの40年間見せてくれたんだって。すごいよね、40年みたいな、ね、で10年ごとにこういう時代こういう時代が来るよと。でもし神様に従わなかったらアメリカは2024年までにまるで中国のようになってるよって、そういう警告もあったの。でそんなの40年前に聞いて誰も信じなかったけど、あ本当だ、危ないなって思いますよね。見てて今確実に社会主義っていうのがものすごい速さで押してきているしね、っていう状態です、ね、でそういうこともあったんです、ね、でじゃあそんな中で今人々が何がどうしてるかというと、確実に人々が目を覚まし始めています。それ思いません？みんなもなんか周りで例えば会社に行っててとかしてなんかちょっと違ってきたなとかって思うことありません？どうですか、ね、で少しずつやっぱり変わってきている。であと一つ、やっぱ去年からメディアは当てにならないっていうのはすごい人々が、これはどういう立場の人でも感じているところだと思うんですよね。そしてまあ Facebook とか Twitter とかももう売り上げねがっつり落ち込んじゃったし、 CNN がねトランプネタに今まで食べてきたからねマイナス 45% だって、ほぼ 50% 落ちしています、ね、そしてまたハリウッドもすごく政治のことを言うようになって、またすごい信用が落ちてしまったんですよね、芸能界ね。それで、まあ、日本もきっとそうだと思うんですけど、でもまあ少なくともアメリカでゴールデングローブ賞ってあるんでね、それの視聴率 63% 落ちだって、グラミー賞 50% 落ちで、先週にアカデミー賞オスカーかがあったんだけども、それが去年が史上最低だったのね。でそれの半分だって今年。だから人々はやっぱりもう嫌になってるんですよね、このウォークカルチャーって言われるこの異常体っていうのを全然いいと思っていないですね。そうで、ちなみにこれはちょっと関係ないんですけど言いたいから言うけど、トランプの昨日か一昨日ぐらいだっけ、バイデンの100日目の演説あったじゃない、議会演説っていうので、それ見てた人1000万人ちょっとだって。でトランプは4800万人本当に史上最高の票を集めた大統領なのかって聞きたいということですね。でもこれは本当に日本の日本のニュースもしっかりですよね。本当に今言ってることが信じられない。今までもテレビが言って旦那が間違いないとかね、まあ、うちの親で言うならミノさんがミノモンタが言ってるのが絶対やってるみたいな、そういうものがやっぱり今カラカラカラカラってこう崩れ始めているですね。でだけれどもまだ日本は見え切ってないと思うっていうのは、やっぱ同調圧力すごいじゃん。だから同調圧力があるから、発言はしてないけど心ではおかしいと思ってる人すごい増えてるなってつくづく思うんですよ。でこれもそうなんですけど、これ今こうコロナこうだよね、だから PCR 検査してこうやってやんでて抑え込まないと絶対に収束しないよねって、このシナリオ信じてる限りずっと終わんないです。でしょ、このシナリオ変わらなかったら絶対終わんない。だからおかしいって言ってそこから声上げていかない限り絶対終わんないんですね。抑え込みなんてないですからね、そのなんていうのナラティブシナリオ自体がおかしいから。
ね、で私今まではこうやって話してて、はあ、コロナ怖いよねとかって言われたら、うんそうだねとかって言ってたんだけど、やっぱこれじゃいけないなと思って、ちょっと言うようにしてるんですよ。そしたら、あ、やっぱり多い、みんなおかしいと思ってるってことを発見し始めてます。だからただ単にめちゃめちゃ怖がってる人には特には言わないですけども、例えばちょっとね、あ、一体この茶番いつもあるんでしょうねとかフラッて言ってみるの。そうするとやっぱりとか言って言い出すんだよ。だからみんなもちょっとただあ分かんないからいいやって言って黙ってないで、ちょっとおかしいことを疑問提起していくってことをぜひやることをお勧めしたいと思います。でだってさって言ってそこから話し始めるので、私がなんかうんちくたれて長いなと思われてそうだなと思ったらそこでストップします、ね、でもさ、だって知ってる PCR 検査ってさ、あれ PCR 検査機じゃないんだよとか言ってとかって、まあちょっと言って、あ、そうなのとか言って話しておくわけ。そうすると、じゃあこういうサイトがあるから調べてみるといいよとか言って、あ、分かった調べてみるとかってなってくるわけで、そういう時もあります。それでそういう時もあるし、それじゃなくて、私も絶対おかしいと思ってた、え、何見てんの、私これ見てんのって、あ、同じじゃん、じゃあ今度話そうよと言ってご飯食べに来た人もいます。でそういうふうにしてやっぱりつながっていったり声上げていったりってことをやっぱやっていかないといけないですね、うん、だからそれをちょっとやってます。でちょっと私の感覚としてはおかしいなと思ってるけどどこ見てもいいか分かんないし、そこでおかしいけどまあ周りやってるし、まあしょうがないからって止まってる人多い気がします。だからここでこんなとこ調べるといいよって、ちょっとリサーチのこう突破口をシェアしてあげると、結構その人調べ始めたらウォーっていうふうにだんだん発見していくんじゃないかなっていうふうに感じますね。ね、だからそれです、はい、で最近も本当にいろんな私が本当に尊敬している預言者たちも今、ね、今までもまあ言ってきたけど、今までにないほどに大きな暴露がやってくるよ、今大きなどんで返しやってくるよっていうことをさらに語っています。で神様がいろんな人に夢を与えて本当来るよ、備えてっていうことを言っています、ね、でその時に人々はそれを見て唖然とするでしょうって、ね、この前もちょっと言いましたよね、唖然とするでしょうって言うけども、その時に私たちがほーら言ったでしょうとか、私は前から知ってたとかって言わないで、ね、そうではなくて、ね、彼を助けたり励ましたり、もしくはそれが理由で、ね、家族を失っている人もいるかもしれないわけですから、だからその人たちを慰めるための準備っていうのを私たちはしていかなければなりませんね。だからこのバビロン崩壊っていうのはこの時代に起きるんです。ここまで来てここからずっと長い バビロンがなんかグラグラしてる状態続くんじゃなくて、バビロン崩壊はもう起きるんです。だから私たちはそのために準備しなければいけません。でこの前もちょっとシェアしたドナル・リグニーさんという人ですけれども、後も神様は何度も彼女に語りかけているんですね。で4月6日に不正の霊は正義の霊に勝ち起こることはないですよって言われたそうです。でその後1週間後に4月12日になって、大変な動乱がやってきますって、動乱やってきますよと、ね、でそれは大変な機会になるけれども、真理が暴露されるために必要なプロセスで、その後に平和がやってきますと神様が語ったそうです。でその後2日後に今度はリークが起きますと、暴露なんかで漏れちゃうね、リークが起きますと。でそれはまるで偶発的にうっかりリークしになっちゃったように見えるが、それは神によって仕組まれたものです。私は欺瞞じゃない、腐敗と悪事を明らかにしてから、ダニエルがライオンの穴から高い位置に回復されたようにトランプを回復させます。こういうものでした。それがドナリグニーさんというのが人が語ってたのね。この人何度も天国に行ったり来たりしてる人なんです言っててびっくりしたけどねで次にまたこの前もちょっとシェアしたワンダ・アルガーさんっていう預言者で、彼女のなんかね YouTube ね、日本語の字幕にするとかなり正確な字幕見れるんだ。だからぜひぜひ調べてみてください。で彼女が言ってたことで、この前もちょっと言ったんだけど、パワーグリッド、電力がドーンと落ちるっていうビジョンを見てるんですよね。でそれででも彼女は霊的なことかなと思ってたら、別の方が夢を見てって話ちょっとしましたよね。でその時にこう星が全部、アメリカの国旗の星が全部落ちた、しかも50じゃなくて51個落ちたって言ってね。でだけれどもその後にワシが、ね、炎のワシがやってきて、そしてその星が全部回復されて一つの星になった、つまり神のもとにもう一度アメリカがユナイツする、ね、結束するよっていうものでした。だけれどもその前に もしかしたら本当に電力が落ちることがあるかもしれないって言ってたので、私もちょっとどうなのかなと思って、ちょっとびっくりする時期が来るかもって、うん、だけれどもそれは物事が変わる時期で長くは続かないから怖がらないで備えてって。で彼女が言ってたのは、私だったら少し食料とか現金とか備蓄するかもしれないって、だけども怖がるほどじゃないって言われた。で私それでマイカにどう思う、こうやって言うんだけど、あの私たち全部オール電化だからさあのこの前はねオール電化で助かったんだけど、2011年あのなんか買った方がいいとか言って、そしたらマイカが大丈夫じゃない大丈夫大丈夫みたいな感じで、だけど一応心配かなと思ってガスコンロとかだけ買って、まあ、ある程度ねやっぱあの備えてっていうのは、何かあった時やっぱ助けたいじゃないね、まあ、であのそれもあるから、まあミニマムだけでも、まあね、こんだけ地震多いんだから、やきっと皆さん普段からやってるのかもしれないですけども、あのやったんです。そしたら今日地震でさ、買ったばっかりのガスコンロ落ちてさ歪んじゃったんだよねまだ使えますけど、そう落ちちゃったんだよね。買ったのは良かったけど置く場所は間違ってたね、ということがありましたね。だからで、なんか今不思議でしょ、なんかさ UFO とかさいっぱい出てきてるしさ、まあそれはそんな話はしてないんですけど、まあ及川さんが喋ってるだけなら、まあ、私も FOX ニュースでタッカーカルソンまで喋ってるのでどうなってんのって思ってるんですけども、まあそんなことがありますね。でそれでジョニー・アン・ロースって、ジョニー・アン・ロースさんが昨日、あ今朝かな、あ昨日だな、昨日の Facebook で言ってたんですけど、それは神様がビジョンを見せてくれたんだって。そしたらあのトランプ大統領が金の冠をかぶって、そして金の剣を持っていたって。だから天の権威っていうのはやっぱり彼に権威が与えられている、神様の国から与えられているのは彼ですよっていうのを改めて神様が見せてくれた。でどうしてこの時期に見せてくれたのかなって、だからもうやっぱり回復の時が近づいてるんじゃないかっていう話でした。で、あちょっとここであの誤解のないように言っておきたいんですけど、トランプが来て救世主のように来て彼が全部問題を解決していると言ってるわけではありません、うん、そうでなくて、でもそれでも彼にはそのクロス王としての役割がある。それぞれね、私たち召しがあるように彼はクロス王としての役割があって、そのまだその使命は終わっていないと思いますね。そしてあのだからといって彼が来たから全部やってくれるっていうんじゃなくて、私たちも立ち上がっていかなきゃいけないんだよね。私たちも立ち上がっていかなきゃいけないんだけども、その神の一つのね大切な目あの計画の中にあのトランプがいるということです、ね、で私もう、あもうそろそろじゃないかなって、うん、まあ思うのはまあ分かんないですけど、ここの部分はちょっと分かんないですけれども、あのカマラ・ハリスのせいなんですカマラ・ハリスのせいなんです、うん、なんでかというとバイデンいつまで持つかなっていうのをすごい思っちゃうんですよね。でだそうすると今カマラ・ハリス副大統領が、まあ、大統領になるわけだよ ね。それで最近の この黒人の上げ方が半端ないなと思ってるんですよ ね。それでそれはやっぱり最終的に女性でカマラ・ハリスの黒人が大統領になったっていう、こういう英雄に仕立て上げるための序章じゃないかなっていう気がするんですね。だからこそ私たちは本当にいろんなことを知らないといけないのね。あの BLM を今もあの人種差別のために戦っている素晴らしい人たちだと思っている方々は多分あんまりいらっしゃらないと思うんですけれどもだけれどもそれにしてもそのクリティカルレースティオリーって、これもまあ後で話したいと思いますけれども、そういうふうにしてそのまるで正義を言っているようにして実は分断している、ね、そしてそ の肌の色なんてさそんなに気にすることじゃないじゃん。それなのにそれを あたかもなんか正義かのようにあのそれをなんて認識することが正義だみたいにやってる、ね、だけどそれもちょっと気になるんです。でなんでカマラ・ハリスがって言ってるかというと、ダッチシーズの取り出したが見た夢の中でカマラ・ハリスが大統領になる時にライオンがちょっと待てってパンスってパオじゃないよお手じゃないですよパンスってこうやってやってくるっていうね。だからカマラが大統領になるってなった時がちょっとやっぱりすごいいよいよかって思う時かなっていうふうに感じてあの思うんですよ、ね、そういうのを全部つなげてみると、だからますます備えましょうますます備えましょう、いつか分かんないよでも備えましょう、ね、でもやっぱり一つはあのやっぱ神様が待っておられるか待っておられたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。っていうのは11月3日でもしあのトランプが勝ったっていうか、まあ、勝ってますよ、ね、負けたんじゃない盗まれたんですけども、あのまま2期目に入ったところで1期目の二の前で ごっちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃして国を結束させるのすごい難しかったんじゃないかなって思うんですね。だから一層根こそぎしたいならもうちょっとああ本当にやばいんだなってことが現れるまではやっぱり手がつけられなかったんじゃないかなと思うんです。だから先ほど あの一番最初に見た使徒の働き三章十二節も同じですけれども、カレンダーというよりは何々が起きたらこれが起きるわけだよ。そうでしょ、私たちの人生だってそうでね、神様扉開きたくてもここまで来てよって思ってること多いわけです。でその時はここまで来ないとそれ成長して扉は開かないわけ、ね、だからそういう時期が来るというのはカレンダーっていうんじゃなくて何々が起きるまでって考えた方がいいわけですよ ね。そう思うとやっぱり状況が整うまで神様が待っておられた、ね、もしくは待っておられるのかなっていうふうに思っています、ね、そういうことですね。で先週さ私たちイナーフイナーフって言いましたね。もう十分だもう十分だって。でやっぱりこのイナーフは世界中でエコーしてるんだなと思いますね。今本当にヨーロッパでもいろんな、ね、イギリスとかフランスでも抗議デモっていうのが活発してきましたね。だからとにかく今私たちがやること、それは今できないこと、今しかできないことがあって今やらなきゃいけないことがあるのね。いろんなやることあるかもしれないよ。だけれども後でできることもあるけど今やんなきゃいけないことあるので、そこに集中していきましょう。特別な時期だから、ね、で最後ですけれども、ダッチシーツがここから今本当でもねリバイバル起きてるので、こんな時にテントミーティングとかテンマークミーティングみたいになってすっごい人々救われてるんですよ。カリフォルニアでもね東側でもね今いろんなこと起きて本当にリバイバル確かに起きてます。でもダッチシーツが言っていたのは今度のリバイバルはほら何々リバイバルとかって名前ついてるじゃん今までの、ね、それで臨在のリバイバルがやってきますって。臨在のリバイバル ね。そしてだからすごい楽しみですね。神様の臨在を経験することで人々が変えられていく、人々が本当に神様の深い愛に触れられていくことで社会は変わっていく、人々が救われていく、ね、そのことが起きていくって言ってます、ね、だからその神の臨在っていうのが何しろ私たちにとっても大切なわけですよね。神様の臨在があるところに神様との親密さがあります。で神様との親密さがあるところで私たちは本当に効果的に動いていくことができるんです ね。だから、ね、今までにないほどに本当に私たちますますこう神様から余計なものを人生から取っていただいて、そして神様との親密な時間っていうのを大切にして備えて待ちたいと思います。アーメン、アレルヤ。じゃあ出しましょう。主よ、じゃあ今祈らせてください。神様、今本当にあなたが私たちを成長させてくださっていることを感謝します。そして主よ、ますますあなたが私たちを助けてくださって行くべき道を歩むことができるように助けてください。主よ、あなたがすでに代価を払ってくださったことを感謝します。主よ、私たちはこうなよっちい花嫁ではなく、神様、成熟した力ある花嫁としてあなたを待ちたいです。主よ、今週もますますあなたの臨在のうちに私たちを導き入れてください、そして主よ、もう一度いかなる恐れも私たちは受け入れません。今ここにいる一人一人、そしてまたウェブで見てくださっている一人一人に十字架の血潮を置きます。そしてあなたの完全なる守りを宣言します。そしてまた、私たちの耳を欺きから塞ぎます。そして主よ、あなたの知恵とあなたの性格品性と私たちをつなぎ合わせます。神様、あなたを愛します。あなたに従っていきます。どのようなところを通ってもあなたに信頼し続けます。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
アメン。神様に感謝しましょう。ハレルヤ。でもすごいね、臨在のリバイバルですね。皆さん本当に主の臨在を。